culture one shot。
さあここから明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。いよいよゴールデンウィークに突入ということで、今夜からこんな企画を始めたいと思います。題して今年のゴールデンウィークも目指せ勝ち組、この機会に一気にどっぷり浸かりたいおすすめカルチャーウィーク1日目、ね、
ということで、
まあ、ゴールデンウィークね、そんなどこに行こうってんです、
はい、どこもかしこも混んでんのよ、
人の海、
畳橋、ね、ということでですね、だったら家でコンテンツ家でコンテンツを一気見してる我々の方がいっそ勝ち組じゃねということ で、この番組ではこの機会に一気見したいあれやこれやをゴールデンウィークの残り日数に応じて具体的に紹介していくゴールデンキュレーション企画をお届けしていきたいと思います。
ゴールデンキュレーション、ということで第1日目はこんなゲストをお招きしております。リモートでのご出演です。アニメ特撮研究家の氷川隆介さんです。氷川さんこんばんは。
はい、こんばんは。
あ、どうも氷川さん、ご無沙汰してます。
お願いします。
はい、
はい、ということでまずは氷川隆介さんご紹介、宇垣さんからお願いいたします。
はい、氷川隆介さんはアニメ特撮研究家、本年から明治大学大学院の特任教授に復帰されたほか、アニメ特撮アーカイブ機構の副理事長も担当していらっしゃいます。アニメに関する著書も多数、最新刊は昨年3月角川新書より発売されました。日本アニメの革新、歴史の転換点となった変化の構造分析です。
はい、ということで、これ昨年出された本で、まさにこの件について、ね、はい、お話伺いたくてずっと、はい、あのお待ちしておりました氷川さん。
はい、恐れ入ります。
はい、ではでもこれすごい、なんていうかな、僕がこの言い方するのめちゃくちゃ偉そうで申し訳ないですけど、めちゃくちゃいい本です。
ありがとうございます。
この一冊あるだけですごくこう、はい、なんていうかな、いろんな世代のいろんな方向にドアが開くというか、あ、僕自身もすごくリアルタイムで触れてる作品多いですけど、はい、改めてこうやって歴史的意義みたいなものを整理していただくと、あ、そっか、はい、だからすごいのかみたいなのが、
はい、
改めてすごく整理されて素晴らしかったです。
はい、うん、そうですね。あと若い人向けにですね、うん、年表を覚えるの嫌じゃないですか、
うんうん、
歴史学ぶって、そうじゃなくって最小限でどれぐらいね、情報絞り込めるかみたいな、はい、チャレンジをちょっと一つしてみたというところもあるので、
うんうん、
はい、そういう観点でぜひ、はい、
まさにだから宇垣さんとかその現代の現在進行形のアニメファンとして、とはいえなかなか、ね、振り返ってどう
抑えるかって、そうなんです。特にこう、ね、この番組担当させていただいて、うんうん、何回も聞いた、これ知ってるけど見てないっていうのがたくさん正直あるので、
でもその度に そんなんしょうがないよっつってね、うん、はい、言ってたんだけど、そのやっぱ歴史的マップを描いた上で、うん、しかも今日はですね、もうその最短ルートで
たった何個か
最短ルートで氷川さんがね、こう抑えられるルートを作っていただいてますんで、お話伺っていこうと思います。はい、はい、ぜひ皆さん日本アニメの革新、今日お話しいただくことの、まあ、もちろんさらにというかな、本質の部分はこちらの本に、はい、書かれていますんで、これ本当に名著だと思います。加藤川から出てますんで、こちらを抑えていただきつつ、まずはですね、今日はですね、最低限これだけ見ておけば日本のアニメ史が抑えられるという1週間のプログラムを無理やり氷川さんにすいませんね
いいとどめ、
はい、まずこのオファーが無茶だろうって話なんだけど、でしかも紹介する作品はこれいい時代になりました。すべて U-NEXT とか Amazon プライムビデオで視聴可能な作品ばかり、
すごい、
うん、揃ってます。うん、ということで、
ね、はい、うん、若者が羨ましい
ねえ、そうですよね。昔はだって氷川さんの時代は、ね、録画だってままならない時代とかあったわけですからね、ずっとね。そういう時にやっぱもう記憶だけを頼りにいろいろやられてたわけですもんね。
はい、
ね、というのを超えてですね、まあ、今日は見やすいということで、皆さん1週間他の予定を今すぐキャンセルしてアニメブートキャンプ、うん、7日間で日本のアニメ史を抑える方がずっと大事、
はい、ビクトリーってことですか、
うん、ビクトリーですさあということで、アニメ付けの1週間、プログラムどうなってるのか、まずは1日目いってみましょう。
日本アニメ史の転換点を学ぶ1日目、日本アニメの古典の日。
さあ氷川さん、古典ってどのあたりからやるんですか。はい、
ですね、基本的にこの新書もそうなんですけど、今なんでこうなったかっていうことのですね、うん、原点ですね、
はい、
1日目は、
うん、
まずですね、映画としてはですね、まあ、当然1958年の白蛇伝、
白蛇伝とか見れるんですね、
はい、ね、私見られないと思ってました。
見れるんですよ、うんうん、あ、ちなみにこれ私の生まれ年と同じ年に作られた
1958年、はいはい、
そうなんです、うん、だから66年前のようですぐ分かるんですけど、うん、それから次がですね、映画としてはわんぱく王子のオロチ退治、これ1963年、
うん、
さらにテレビアニメとしてですね、うん、鉄腕アトムの、ここがポイントなんですけど、1話と最終回
なんで全部見なくていいんですか。
ですね、第1話は、まあ、当然テレビアニメの始まった、あ、テレビアニメ30分シリーズのね、うん、今のようなテレビアニメが始まった第1話ということでですね、
はい、
まず1話はあれですよ、みんな アトムって枚数接着してからカクカクして動いて、ね、動きが変だっていうことをですね、うん、あの自分 の, あのところに来る学生も言うんでですね、ちゃんと見たんかみたいな話がまずあって、うんうんうん、あの一番は結構手塚先生が気合を入れてるんでですね、ちゃんと動いてる。
ああ
のでね、カッカッカッカ動くっていうか、キビキビ動くって感じなんですね。
ちょ
っちょっちょっみたいな感じで、
うんうん、
それとですね、なぜ最終回が入ってるか、これはですね、年表でアニメの歴史を学ぶ人はですね、うん、アトムって全部が1963年のような気がしてるでしょ、なんとなく、
うんうん、
とか鉄アトムって4年間やってるんですよ、
うんうんうん、
なので最終回は1966年のあしかもですね、始まりが63年の1月1日、
うん、
終わりが66年の12月31日っていうですね、うんうん、唯一ウィキペディアを見ないであの始まりと終わりが書ける、うんうん、作品なんですけど、
たっぷりだからほぼ4年丸々やってると、
うんうん、そのね、最終回やってる時ウルトラマンやってるんですよ。
あ、裏でね、はい、
うん、だから、うんうん、あのあ裏番組じゃないんですけど、
まあ、
ともかくね、あの年表だけ見ると3年ぐらいずれてるから、うん、アトムの時代が終わってウルトラマンが始まったみたいに見えるんですけど、
なんか手塚さんがほら子供たちが自分たちのアニメ見たがらないで、はい、そっち見たがらないって、
うんね、始まった時はね、ワンダースリーがウルトラ曲でしたね、
うん、
うん、あ、というのが、まあまあまあ、そういう始まりの日で、今の技法のですね、源流がその東映風の映画のですね、まあ、フルアニメーションから流れを組んでるですね、自然のもの自然のように動くっていう流儀と、アトムはあの紙の漫画に非常に近いような感覚で見れる、うん、この2つは源流シ
ンパ、確かにコミックのアニメ化可能、はい、もうそれはもちろんでもありますもんね、
はい、あ、じゃあどんどん行きましょう、は
い、どうぞ、すいません、じゃあ
1日目ですからね、
はい、じゃあまずは白蛇伝とワンパク王子のオロチ退治、鉄腕アトム第一話と最終回のみ、はい、これが1日目ね、3時間34分で見れます、はい、大丈夫さあそして続いていってみましょう、
はい、日本アニメ史の転換点を学ぶ2日目、テレビ漫画からアニメへの日。
さあこの日2日目は何を見ましょうか、は
い、まずですね、テレビアニメとしてはですね、宇宙戦艦ヤマトの劇場版じゃなくてですね、うん、1話から3話まで見ましょう。
1話から3話まで、へえ、はい、これはなぜ、
これはですね、あの劇場版みんな推薦すると思うんですけど、劇場版ね、ナレーションから始まっちゃうんですよ、
うん、
あの地球は今ね、あのこのような状況になって、
はい、
そうじゃない、そうじゃないですよ、宇宙戦艦ヤマトはオープニングが始まって、じゃあ何かあのそういう説明が始まるのかなと思うと、いきなりね、あの地球が地中防衛軍の戦火が負け始めるとこから始まるんですよ、うん、一体何が起きてるのっていうね、うんうん、この混乱の中で、
うんうん、
えらいものが始まったってことだけは分かるんですよ。
あ、
で3話まで見るとヤマトが地球出発するとこまで行くんですけど、1話から3話は今見ても明らかに異常でですね、こんなことをテレビでやっていいんだろうか、
ね、そんな魔法だったんだ、へー、
うん、だからヤマトは筋が面白いわけじゃなくて、その異常感だとかとんでもない感だとか、それがいいんでですね、それを追体験してほしいというので、
それは1話から3話、そうか、僕がやっぱ子供だったんで後から劇場版見たんで、今の感じは聞くまでそうなんだっていう感じです、はい、そうです
よ、びっくりします、だってメーターから始まるんですよ、
うんうんうん、
それと、あ、第一話ね、ついでに言うとですね、第一話ですね、あのメーターのシーンがめちゃくちゃ多いんですよ。
あ、
そんなに他にないと思うんですよ、うんうん、顔を映さずに、
はいはい、
定期版が映る方めっちゃ多いですよ、
はい、
うんうん、
何か、うん、何かね、うんうん、変なことが始まってるってことはすごいよく分かる。
へ
ー、でそれと2本目はですね、うん、劇場版エースを狙い、
うん、
まあ、これはあの出崎治監督の、うん、言わずと知れたすごい傑作なんですけども、はい、これはあの東京国際会社の時も言いましたけど、
うん、
あの出崎さんがパンフレットにね、はい、僕たちには俺たちには白雪姫はね、うん、作れない、
うん、
でも俺たちの方法で映画を作ろうってはっきり宣言してるんですよ、
うん、
つまりアトムの方法でも映画はできるってね言い切ってて、
うんうん、
それをね実現したすごい作品、
要するにその枚数でグリグリ動くとか、うん、そういう贅沢なことはできなくても、うん、まあ、それこそデザギズム、ね、決めをバシッとこうやるとか、
そうガンガン引っ張っとかね、キラキラした光を入れるとか、うんうん、それだけでももう映画はできる。でまあ、細田守監督とかね、星守監督にも影響を与えた大事作品、
うんうん、てかもう日本アニメの文法の、ね、結構太いところ作ったってことですね、はいはいはい、はい、エースを狙い、
もう、うん、もう1本は3本目は劇場版の銀河鉄道39、
はい、
まあ、これはあの林太郎監督のですね、うん、まあ、言わずとして松本零士原作の、うん、素晴らしい、当時はアニメといえば宇宙、
うん、
そこの中でももう日本のですね興行史に残るような数字を叩き出した大傑作なんですけど、はい、うん、これ3つともですね、虫プロの、石黒昇監督、出崎治監督、林太郎監督とですね、テレビアニメで培ってきたんだけど、
はい、
映画で何かこう の恥てよみたいなね、あ、うんうん、大和はだからあの映画っぽくしようみたいなところですかね、だから日本はなんかそういうあの、ディズニー的な手法じゃない、うん、リアリズあの自然主義的な方法じゃないことで映画に挑戦したっていうことの大きな節目で、それがテレビ漫画からアニメへの変換って、うん、まあ、ちょうど、うん、ね、ちょうど39の頃はもうアニメ雑誌が出て2年目ですから、
1970年代後半いっぱいを使って、だから今に至るアニメファンみたいなものも醸成されましたもんね、うん、多分子供向けじゃなくてもはや、
この3つ並べるとですね、なんかアニメがあのその日本のアニメ史が跳ねてるっていうかね、ジャンプしてるのがすごいよく分かると思うんですね、はい、
うんうんうん、一気にだからそれこそ青年や大人が見るものにもなりましたしね、
そうですそうです、窓口が広がる、アニメそのものもだから青年期を迎えたってことですかね、うん、子供期を出して、はい、
はい、あ、これすごい重要な時期、しかしヤマトとエースを狙いと39一日で全部見せる
こゆいななんか
、でもこのヤマトはテレビ の, その出だしの部分のその感じはちょっと僕もう一回ちゃんとやんなきゃ、うん、これダメだ、履修しなきゃ、
うんうん、しかも見られるわけですもんね、うん、
はい、皆さんご安心ください、4時間52分です、ね、見られますか、
まだね、
大丈夫です大丈夫です、まあまあまあ、さあ3日目いってみましょう、
日本アニメ史の転換点を学ぶ3日目、ガンダムの日、
さあ氷川さん、はい、ガンダム、
はい、はい、この日はちょっと長いんですけど、うん、あのこれね、要するに劇場版ガンダムの 1,2,3 をですね、うん、3本足すとですね、うん、6時間52分なんで、うん、じゃあこの日は僕ガンダムに染めてしまいとですね、
ガンダムはこれやっぱりあれですか、はい、そのちゃんとその筋としてあの全部見た方がいいってことですか、はい、つまり、
うん、あのでも6時間52分でみんなが話題にして、あの全体共有
と思うんだけど、確かに確かに確かに確かに、
あれやそうなんだけど、
いや、おっしゃる通り、いやでもその出てくるキャラクターとかね、やっぱその何の説明もなくさ、はい、こう言うじゃないですか、
言われる、
うん、だからそのこれさえ見れば6時間ありゃできるんだからと、6時間ありゃドストロフィスキー抑えられるんだからみたいな、
そういうことで、まあ触って誰とか言わなくて済むみたいな、
うん、でもやっぱり
それとね、うん、はいはい、どうぞ、はい、
あ、ごめんなさい、それだけガンダムが重要ってことですもんね、
そうですね、うん、であのガンダムのこの3本を並べたのはもう一つ理由があってですね、はい、ガンダムの第1話って79年の4月番組なんですね、
うん、
でところがあの2の愛戦士編が81年の、うん、7月かな、うん、で3のめぐり合い空まで行くとですね82年の3月なんですね、うんうん、だから最初に描かれた絵と最後に描かれた絵がですね大体3年ぐらい、
うんうんうん、
ズレがあるんですよ、はい、ところがですねアニメって3年間でこんなに変わるのっていうこともですね実は体感できるんですね、3本一気に
グイグイ、要するに うまくというか、うん、クオリティが上がってるんですかね、
特にですね3本目は板野一郎さんがもう あのイデオンとかを経てきてるのでですね、うん、もう板野サーカス始まってるんでですね、
うんうん、板野サーカスのその板野さんっていうのを人が書く、まあもうとにかくサーカスのごとき複雑な、はい、
そうですね、ミサイルが
もう、うん、こうグニーってこうなったりする、うん、
はい、
うんうんうん、
あ、そういうとか、その進化の速さっていうね、この時期の、うん、
なるほどね、
うん、体感できるんじゃないか、
ガンダム3本を通して、うん、しかもね、はい、あのもちろんめちゃめちゃ面白いし、あの、はい、ある意味少年がロボットに乗り込むっていう話からの推進世界まで、そのすごく作家性が強いところまで結構ここでガンダム1本見るだけで飛距離がありますね、確かにね、
そうなんですよね、
うんうん、はい、ということでご安心ください、6時間52分でもめちゃめちゃ面白いから、
あとガンダムってたくさんありすぎて、はい、どこからどうしていいかちょっとわからないっていう、
ね、それはそれは一年戦争からお願いしますそれは、はい、うん、こういう人がいるからこういうこと、ね、うん、でもまあ3日目ね、あの1日で見れます、でも劇場版どれもいいんで
ね、この3つを6時間52分で見れちゃう、
さあそして4日目です、
はい、日本アニメ史の転換点を学ぶ4日目、高畑宮崎アニメの日、
またこれ1日で高畑宮崎どう、ね、どうするんですか、氷川さん、
むちゃ、いやいや、あ、これはですね、あの配信で実はスタジオジブリ作品ってやってないんでですね、
日本ではね、そうなんですよね、うん、
まあ金曜ロードショーでみんな見てるでしょうみたいなことでですね、うん、あのそれとジブリに、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれない、薄れてしまった僕たちの好きだった高畑宮崎ってなんだろうと思ってですね、うんうんうん、ちょっと選んでみました、
はい、
でまあ、1本目は、まあ、あの太陽の王子ホルスの大冒険、まあ、これはお二人の原点だから、ね、あ、うん、まあ、説明不要みたいなところもあるんですけど、
もう日本のアニメのもう名作中の名作なんで、うん、これはもう、 う、ね、何せ見るべしです、はい
はい、で2本目がですね、名探偵ホームズの劇場版、
うん、
これはあの赤いルビーの巻と海底の財宝の巻でですね、はい、つまり漫画映画の楽しさっていうのが、まあ、あのすごく詰まっててですね、
はい、
非常に飛躍もある まあ、宮崎さんらしい宮崎駿監督ですね。これは
最近もこれやったよね、劇場でね、はい、ルモンズやってました、はい、うん、
それとテレビルパン三世の、第2シーズンのですね、死の翼アルバトロスとさらばと意識ルパンよ、うん、これもあの宮崎駿監督が、はい、テレキツトム名義でですね、うん、担当された2本でですね、
これ2本見ればもうね、カリオストロ見なくていいってい
う、ね、いやそういうことがないですけど
そこまでやればいいんだけど、
まあ、未来少年コナンを全話とかね、あの、うん、それからアニメーター時代のですね、あの、うん、空飛ぶ幽霊船とかね入れたかったんですけど、その代わりにみたいな、まあ、でも感じですか ね。
でも確かにこの2本はすごくもう、はい、まあ、名作としても知られてるやつだし、これだけソフト化したやつがあるぐらいだから、はい、う
ん、はい、で高畑勲の成分が薄くなったんでですね、うん、テレビアルプスの少女ハイジの第2話のみ、
うん、第2話これ その心は
そういうとですね、これセットで説明した方がいいと思うんですけど、うんうんうんうん、母を訪ねて3000人の第2話のみ、
これも第2話、
うん、なぜですか、
今日じゃないとかポイントなんですけど、うんうん、俺もこの2話ね、2つともね、あの講義でも使ってるんですけど、ちょっと異常なんですよ、やっぱりヤマトと同じで、
クオリティが
あの、ね、クオリティっていうかですね、うん、あの普通テレビ漫画はお話をね説明するものなんですよね、
うん、
この2本ねお話がほとんどない、
あ、
2話は2話はあのある恩師のところにハイジがやってきて、うん、でなかなか恩師が心開かなくて目を合わさないんだけど、うん、最後にチーズを焼くっていうね、最後っていうか、まあ、あのチーズ焼くまでの話、
うん、
でもそれお話じゃないですよね、
確かに、
うん、だけどその描写、それからその段取りっていうか、そのプロセスね、プロセスを宮崎駿監督のレイアウトですよ、うんうん、あのこの間井上俊一さんが、はいはい、あの説明されたと、このレイアウトで、うん、そのカメラが切り返すたんびに、あのあるものを小屋のですね空間が出来上がってくる、
うん、
それから動きが全部生活描写につながってくる、だからチーズがもそうに見えるので、チーズをプルプルするところで見てもしょうがないっていうのが2話ですね、
なるほど、
それからね、あの三千里はさらに異常でですね、これ本当に、うん、マジで本当にお話がなくてですね、うん、マルコがただ生活してるだけなんですよ、
うん、
ここから帰ってきて12便当たったりなんかね、うん、でもそのマルコがこう歩き回ってるだけで、この子がこれから旅立っていく生活してる空間とはどういうことなのか、なんでお母さんは出稼ぎに行かなきゃいけなかったのかっていうのがね分かるようになってるんですね、
うんうんうん、
でこれってなんかね描写力がこっちも おかしいですよ、なんでそんなこと、うんうん、普通はテレビにわーっと驚いたり、うんうん、ダダダッと果てたりっていうことじゃなく、はい、お話なのね、うん、ものなのに、うん、そういう重厚な生活感っていうのをですね、うん、描いたってことで、まあ、どっちも記念的な作品だと思ってます、
ね、特にその1970年代その要するにハイジまではそんな地味な話アニメにしてどうするのみたいな言われてる中でそれをやりきってるわけですもんね、
そうそうそうそう、そもそも話が地味だって言ってる、ね、でもねこれの延長線上にね今ね女の子はキャンプするだけとかねスープカブ乗るだけっていう話でも見れるようなアニメが誕生したの、うん、高校が出るんですよ、
うんうんうん、
入り口だったんだ
ね、まあ、じゃあその、ねはい、丁寧な描写を味わうという意味でも第2話それぞれということでございます。改めてちょっと今日多かったんで、ちょっとこのコーナー多いんで、あの振り返っておくと、太陽の王子ホルスの大冒険、これ名作なんで、これも絶対見るべき、名探偵ホームズ劇場版2作、これも大傑作、これ見ても間違いない、面白いんだよそもそもね、ルパン三世の死の翼アルバトロスとさらば愛しきルパン2本、これ大傑作、これもう見て絶対そんなもう最高ですからこれね、でアルプスの少女ハイジの第2話、母を訪ねて三千里第2話それぞれで、
でこれ全部でこの日は3時間47分ですから、
あ短い、
なんか
意外と短かった
です、前日に比べたらだいぶ短いです ね、やっぱり4日目なんでだいぶねちょっと疲れてきたかなと、
慣れてきちゃったな、
さあ5日目いってみましょう、5日目です、
日本アニメ史の転換点を学ぶ5日目、世界に羽ばたくアニメの日、
さあこれもビッグタイトル氷川さん、さあお願いします、
はいはい、はい、この場合のですねアニメはですね横文字の ANIME、
うんうん、
ね、つまり海外から日本のアニメってねなんかあるなと思われたような作品を並べました、
はい、
ね、うん、1本目はですね長熟要塞マクロス愛覚えていますか、
うん、
それから2本目がおねえ、王立宇宙がおねえめする翼、うん、はい、3本目がアキラ、
うん、
4本目がゴーストインザシェル降格機動隊と、
はい、
いう感じでですね、うん、まあ濃いですねみんなね、
共
通点はここまで描くアニメですね、
ここまで描くか、あなるほど、細かく動きとか、うん、ディテールとか、
そうですね線が多いとかね、
うん、オネアミスとかもそれをやりたくてやってる話ですもんね、うん、もうねだってね
背景に情報が多すぎるみたいな、
うん、うんうんうんうん、うん、
あの まあ、自分の心象の中ではですね、うん、こういうある種のリアリズムっていうのは台頭していく、はい、じゃあ何を手段にしてリアルっていう風に感じさせるかっていうと、一つは緻密さ、うん、もう一つは正確さですね、
うん、
だからまあ、明らかな典型なんですけど、うんうん、それまでやっぱり広角とか望遠とかね、うん、標準みたいなレンズの意識はあったんですけど、それをじゃあ何ミリで撮ったらこういう風に見えるんじゃないかみたいな正確さを追求し始めた。
まさに井上俊之さん世代のリアル追求っていうことですよね、はい、これね。
そうですね、うんうんうん、であともう一つはその構造みたいなやつですね、うんうん、ビルが壊れると中にちゃんと鉄筋が入ってて、ガラスとコンクリートの割れ方が違うみたいなね、
うんうんうん、
まあ、これはマクロスなんかでもやってることなんですけど、うんうんうん、そういう果てにですね、構造っていうものを全部踏まえた上で広角機動隊はですね、それを超えるそのみたいな、なんか電脳世界っていうのを視覚化するみたいなとこまで挑戦しているんでですね、まあ、1本並べるとなんか見えるものがあるじゃないかという気がします。
もうこの4本すげえなっていうかね、
いやしかし
ただ問題は時間ですね、皆さん ね
そうごめんなさい、
7時間20分でもね、7時間20分でもね、やっぱどれもドスンとした、
まあ、でもほら、
まあ、どれか1本はね、
8時間労働って考えるとまあ
労働
いや、その1日8時間働いてらっしゃるでしょ、うん、皆さん、はい、考えるとまああ
とやっぱこのぐらいから多分今のアニメとかなり一直線で見られるっていう感じはあるんじゃないですか、はい
う
ん、
そうですね、
そ
うですね、 今のアニメにつながっていくその進化の過程っていうのはね、味わえると思
います。ここまではなんかうまく省略するとか、うまくこう技術にこうやってたのを、これはだからさっきおっしゃったように、もう徹底してリアルとかもうまっすぐ、はい、もう行っちゃってるんで、
うんうんうんうん、
はい、ということで、マクロス、愛を覚えてますか、オネアミスの翼、アキラ、ゴーストインザシェル、高架機動隊、ね、どれも名作、はい、見てない方がどうかして、ね、4本でございました。
そんな言い方、はい、
このタイミングでお願いします、
はい。
さあ、そして6日目です。
日本アニメ史の転換点を学ぶ6日目、エヴァの日。
さあ、エヴァンゲリオンですか、これ
も結構これ
は。
うん、これ、ね、ガンダムの日型エヴァの日も作っちゃうっていうのが一番のこう、うん、動機なんです
けど、でもやっぱりエヴァがでかいってことですよね。
はい、うん、でも作品はですね、新劇場版シリーズとも言われているエヴァンジェリオン新劇場版ジョッハ9と新エヴァンジェリオン劇場版ですね、
うんうん、はい、まあ、これはまあほっといても皆さん見てるかもしれないけども、
これは割ともう全部見てるっていう人は多くなってくるかもしれませんね、うん、
改めて氷川さん、やっぱりエヴァは、まあ、この本でも、ね、すごく大きく栄えてますけど、やっぱりエヴァってでっかいってことですよね、
うん、やっぱりちょっとかなり、特殊なことっていうかですね、うん、特殊なことをやる一方でやっぱり日本のアニメのいいところが全部詰まってるみたいなところもあるんですね、
うんうん
う
ん、
そういう意味で見返すといいんじゃないですかね、うん、ロボットアニメの体裁を取りながらね、
うん、
最後はちょっと割と精神哲学的なところまでジャンプするみたいなことですかね、はい
は
い、
そうですよね、これだけその、はい、要するに、はい、もちろん商業作品でロボットアニメでおもちゃ作ったりするような作品なのに、はいはい、作家性のトロがめっちゃ許されてるってすごい日本特有っていうかなんか富野さんだからこうとか、はい、宮崎さんだから早尾さんだからこうだとかって、なんかそれ自体がすごく日本アニメ特有の文化史的資質的もするんですよね、
うん、あとねエヴァで大事なことはですね、日本のアニメのいいところはですね、何回でも見れるってところに、ね、すごい特質があるんですよ。
何回でも見れる、
うんうん、2回見ると飽きちゃうとかね、これ知ってるしじゃなくて、うん、あれなんか前見たとなんか違うのが見えてきたぞとかね、
うんうんうん、
あれは自分が成長するにつれて違うことが分かってくるとかね。で特にエヴァンゲリオンのこの4本並べるとですね、1本目と最後がですね、
うん、
私も全部お付き合いしましたけど 10年間も空いててです
ね、そうだよね、さっきのだからアトム4年間とか、ね、ガンダムよりももっとですよね、3
年間と比ではなくてですね、
うんうん、確かに
でも、うん、だからなんかそこの間に成長した人たちがこう一気に見るとどういうことを感じるのかなみたいなことを含めて、
最初と最後で感情移入する先が変わるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、そうなんですよね、リアルタイムでおかけ
観客も成長してるから、
あと技法的にもねいっぱい変わってるんでですね、
うんうん、そうかそうか、作り方からしてもうね、新エヴァンゲリオンになるともう全然違う作り方してたりとかね、確かに確かに、うん、まあ、だから意外とこれ 4本とも結構違うよっていうのも含めてね、うんうん、歯は歯でね、もちゃくちゃストレートに言ってますよとかね、はい、はい、ということで、エヴァンゲリオン新劇場版の4作ね、ご安心ください、7時間7分ね見やすいですからね、
すごいラッキーセブンじゃん、
ね、ほら本当はその元のテレビシリーズとか元の劇場版とかさ、本当あるは気持ち悪いの、僕気持ち悪いエンディングでいいと思ってますから僕は、だから、ね、あるけど
これで、あえて選んで
これでいいって言ってんだいいってやってんだこれ6日目はエヴァを抑えましょうと。さあ、はい、最終日7日目です。
日本アニメ史の転換点を学ぶ7日目最終日、 21世紀アニメの日。
さあということで、これはどういうくくりでしょうか。はい、
そうですね、あの新春の時も困ったんですけど、21世紀のアニメってまだ歴史化するには割と20年ぐらいしか経ってないので、
確かに、
どこで選んでも中途半端になる感じがするんですけど、うん、これの今回選んだのはですね、作家性にこうフォーカスしてですね、はい、原敬一監督のクレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ、あっぱれ戦国大合戦。
あ、戦国の方なんですね、
う
ん、
はい、うん、で岩佐正明監督はマインドゲーム、
最高。
細田守監督の時をかける少女、
名作です。
新海誠監督は秒速5センチメートルと琴の葉の庭。
いや、新海さん僕1個挙げたら秒速だもんな、はい、俺な、
というセレクションにしてみました。はい、
はいはい、はい、それぞれぜひセレクトの理由を。
あ、そうですね、まあ、なんか大きくですね、その作家の中でですね、跳ねたとかね、うん、変わった、あるいはなんか、まあ、原敬一さんの場合は大人帝国を普通選ぶと思うんですけど、うん、なんかもう少し、オリジナリティに寄ってるものとかですね、そういう感じで選びました。
は
い、
むしろだからクレシンのフォーマットももはや超えちゃって、そのなんか日本映画の伝統じゃないけど、うん、むしろそっちをねアニメでやれちゃったみたいなところもありますもんね、うん、これね、大河戦はね、
うん、なんか内なるものにね忠実なっていう感じをするような、うんうんうん、
反時代的ですら、ね、あるような、ね、感じとか、
まあ、他の作品もねそういう感じで、それぞれ作家の確かに一番なんていうのかな、自身に誠実的なっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、純度が高いっていうんですかね、そういう感じで選んでるんですかね。
やっぱりあれですね、そのマインドゲームとかね、まあ、初期作ってやっぱ特にそうなるっていうかね、マインドゲームとか、ね、なんでこんな映画ができちゃったのってぐらいだもんね、本当すごいことですよね。
時計、あ、そうかったです ね。あ、ちなみにマインドゲームって何気にデジタル時代のアニメの一番最初のスコープサイズのアニメだと思うんですよ。
あ、スコープサイズっていうのはこう横長ね、
ビスタより横長で、うん、
あ、へえ、時かけと、まあ、さっきものね、大変話題に出た新海、
まあ、新海さんもね、うん、秒速もさることながら琴の葉の庭、先ほどすごい、
う
ん、興味深く拝聴いたしました。
ちょうど見返したくなってるところだからみんなも
でもね、うんうん、氷川さんの今回 の、 その日本アニメの革新で最後、はい、たっぷりその君の名は以降というか書かれて、はい、先ほどおっしゃったようにまだちょっと歴史化するには僕、ね、早いんじゃないけど、うん、だけに君の名は の、 その歴史的なその転換のポイントみたいなの、はい、この整理いただいてるのとかすごいやっぱためになるっていうか、はい、冷静になれるっていうのかな、はい、こちらも、
はい、ありがとうございます。
すごくここもすごく勉強になったところでございます。
あ、でもね、100億円規模の、ね、アニメ講習がガンガン出るようになったきっかけですからね、
うんうんうん、うん、いやでもそんなあたりも含めて見事に日本この一冊がそもそも日本アニメーション、はい、見事に本当に整理されてるんで、はい、だから一気見っていうか一気これの一気読みが一番ためになるんです。
そうですね、
本当は、はい、
その中でそれを学ぶためにはこれ全部見たらいいかなというところですね。
そうですね、ぜひぜひでございます。
は
い、7日目は6時間44分、は
い、
ね、
あ、7時間より減った、
はい、うん、うん、ですし、ほらどうせ寝っ転がって過ごして
る
んですから、
この辺はもしかしたらもう見たことある方もいるかもしれないから、そうそうそう、割とこう割愛できたりするかもしれない、
ありかもしれませんね、うん、はい、はい、ということで氷川さん無理やりなお願い、
ね、バキバキになるよ、はい、
無理やりなお願いに答えていただきありがとうございます。こちらすべてしかも見やすいんです、昔と比べたら、
はい、
他に、
うん、U-NEXT か Amazon プライムビデオで見ることができるということで、うん、こちら作品のリストはね後ほど番組の X の方にもアップしていきたいと思っております。
はい、そして改めて最後に宇垣さんの著書を改めてご紹介しておきましょう。
はい、氷川隆介さんの著書日本アニメの革新歴史の転換点となった変化の構造分析は角川新書から現在発売中です。価格は税込み1056円。そして今角川のサイトではこちらの書籍がおよそ半額の528円でセール販売中。セールは5月9日木曜日いっぱいまでなのでぜひ早めにお買い求めください。
そんなことしていいの？そんなことしていいのっていうね。
電子書籍でということですね。電子書籍で、あ、びっくりした、
うん、まあ、でも電子書籍いいじゃないですか。電子書籍上等だよな、ね、
でもそれで半額はかなりお買い得ですね、
うん、いや本当に皆さんこれ必見の一冊だと思いますんで、ぜひ皆さんこれ安いうちにといいんじゃないでしょうか。そして最後にぜひ氷川さんご自身お知らせごとぜひお願いします。
そうですね、はい、こちらからはですね6月4日から兵庫県立美術館でですね描く人安彦義和というですね、
はい、
安彦義和っていう前にもあったんですけど、今回はですね、アニメーター時代の仕事を絵コンテから原画から、ともかくですね、全て漫画からイラスト、
お、
何もかもですね、
安彦さんが直接描いてるものというかな、
そうです、画業ですね、全部、展示をするんですけども、自分も宇宙戦艦ヤマトの 絵コンテで安井子さんに初遭遇するというですね、非常に奇特な、でその生原稿を、提供いたしましたんで、それと図録に割とそこら辺の下りのですね、いきさつとか一番何千文字かけて、安井子さんがどうして他の人と違うのだろうみたいな話を書いてますんで、
すごいな、はい、
ぜひ読んでくだされば。
兵庫県立美術館6月8日から9日9月1日まで
行きたい、
ね、
全国巡回する
みたいな、あ巡回する、はい、お待ちしております、
もしかしたら、ね、関東の方にも来る
かもしれません、はい、お待ちしておりますこれは、はい、ということで氷川さん、今回はちょっと我々の若干の無茶ぶりにも答えてい
ただい
てプログラムでも、プログラム聞いてるだけでもなんかすごくね、
そう、あと別に、はい、この1週間じゃなくても、
そうそうそうそう、
毎週末とかでもいいんだよ、
そこよ、俺3体結局ちゃんと後で読んだんだから、
そう読んだ読んだ、うんうん、読んだ、
ね、そういうことな
ん、毎週末とかでいいよっていう、う
ん、そこないよこれはね、無理しないでお願いしますでもとにかく皆さん、この日本アニメの革新、歴史の転換ってなった変化の構造分析、はい、まずはこれ本当にこの陳書なんでね、サクッとも読めますし、大変勉強になるんで、ぜひこれを押さえて、
Kindle とかでも、はい、大丈夫ですので、うん、電子書籍ではね、検索できるというですね、メリット
が、確かに、
そうか、紙をお持ちの方もこの際、
確かに確かに、
追加でとか、
はい、ということで、氷川さんも久しぶりでございましたが、また引き続きこの番組でもいろいろ、またお伺いさせ
ていただきます、お役に立てることあればいつでも、
はい、今夜のゲストはアニメ評論家の氷川隆介さんでした。氷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。アフターシックスジャンクション2。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。